主の2022年8月14日、熊本教会朝拝説教、聖書箇所、ヨハネによる福音書第4章、27節から42節をお読みいたします。ちょうどその時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人は借り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々は労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。さて町の、その町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。父なる神と御子イエス・キリストの恵みと平和とが、お聞きの方々の上に豊かにありますように。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。今朝の説教題は奇跡の伝道であります。あえて奇跡のという言葉を用いました理由は2つあります。1つはこの伝道によってユダヤ人と敵対していたサマリア人が主イエス様を信じるようになったことであります。第2はこの伝道の立役者が、この時人々からは蔑まれていたであろう一人のサマリア人の女性であったことです。伝道という筋道からしますと、予想外のことが起きている、奇跡の伝道というふうに思いました。しかし私たちの伝道というものを考えていますと、伝道はいつでも奇跡であります。神を信ぜず主イエス様を主とすることがない私たち生まれながらの人間が、悔い改めて神を信じるようになった。そのことは神様の特別の恵みなくしてはありえないからであります。主の憐れみによる奇跡であります。先週お読みしました4章前半部では、主イエス様と弟子たちが普段は通ることがない道ですけれども、ファリサイ派の人々を逃れて急遽ガリラヤに避難するためサマリア経由の道をたどったことが記されています。そのサマリアのシカルの町で一人の女性と主イエス様が出会うことになりました。この女性は主イエス様との会話を通して主イエス様を決して乾くことがない水を与える方として信じたのでした。今日のところですけれども、そこから先この女性の並々ならぬ行動力が発揮されます。女性は直ちに水瓶をその場に置いたまま、シカルの町に帰り、 大勢の人々を連れて再び主イエス様のもとへ帰ってくるのです。今朝の御言葉を説教しましたある牧師は、水瓶を置いてという言葉に注目をして、水瓶を置いてという説教題をつけました。もう水汲みなどしている場合ではない、大変だ、メシアがおいでになった。その女性の驚きと感激とが言い表されている説教題だと思いました。改めて4章の前半部分のおさらいをいたします。当時のユダヤ人にとりまして、サマリアという言葉は特別な響きを持ちました。私たちにとりまして、サマリアという言葉はグッドサマリタン、良いサマリア人という言葉がありますように、何か優しい響き、心地よい響きを感じるものかもしれません。昔関東に住んでいました時に、あるクリスチャンの方がアパート経営を始めましたの。そのアパートの名前をサマリアマンションと名付けたことを思い出します。けれども、当時のユダヤ人の人々にとっては決してそうではありませんでした。ユダヤ人たちはサマリア人を軽蔑していた、そういうところがあります。その理由は、紀元前9世紀のイスラエル王国の南北分裂まで遡ります。ダビデ王の後を継いだソロモン王の時代、イスラエルは歴史上最も大きく栄えることになります。問題はその後であります。ソロモンの死後、イスラエル12部族はユダヤ族とベニヤ民族からなるユダ王国と、残り10部族からなるイスラエル王国の2つの王国に分裂します。北王国と南王国の分裂です。サマリアはその北王国の都でありました。そしてパレスチナの北の方にアッシリア、バビロンという大きな国が起こりまして、やがてイスラエルはこれらの国に占領され、滅ぼされてしまいます。はじめに北王国がアッシリアによって滅ぼされ、その135年後には南王国もバビロンによって滅ぼされます。北王国が滅びた時、アッシリアはイスラエルの指導者階級が皆本国に捕囚として連れて行きました。そして北王国の領土内にはアッシリア人をはじめ多くの異国の人々を移住させたのであります。北王国の地域、この後文化的宗教的に、また民族の血統という点でも混合混血が進んでいくことになります。両王国が並立していた頃から、北王国はエルサレム神殿に対抗するかのように、ゲリジム山に新しい神殿を建てました。そしてそこには主なる神だけを拝むのではなく、バールの神も祀られておりました。南王国の方はバビロンによって滅ぼされて捕囚に遭いますけれども、その後のイスラエル帰還、エルサレム神殿の再建という歴史の中で、ユダヤ人としての統一性は保たれました。そういうわけで、主イエス様の時代になりましても、ユダヤ人はサマリア地方の人々に対して同じアラム語を話し、また旧約聖書を共に読んでおりましても、エルサレム神殿を認めていない人々だ、混血である、父なる神と合わせて偶像の神を祀るということで、同じ民族とは認めず軽蔑していたのであります。そのために当時多くのユダヤ人は、ユダからガリラヤに行くときには、このサマリア地方を通らずに迂回をしてヨルダン川の東側を通って行くのです。この時主イエス様たちもその慣れた道を行きたかったのですが、ファリサイ派の人々から逃れるためということがあって、この時はサマリアを通る道を選んだのです。そしてこの時にイエス様の心の中には、このサマリア地方にも福音を伝えたいという伝道の思いがあったのでした。主イエス様がこのサマリア伝道の器として選ばれたのが、極めて個性的な一人のサマリアの女性です。1節から26節までのこのサマリアの女性とイエス様との対話は、聖書の中でも有名な箇所であり、特別に印象的なものであります。主イエス様はこのサマリア人の女性を、その神の霊の力によってよく知って おられました。女性がなぜサマリアのシカルの町にある井戸ではなくてヤコブの井戸まで水を汲みに来ているのか、まだ朝早く浴衣ではなくて人目を避けるように昼間の暑い時間に水汲みに来ているのか、その理由を知っておられたのです。そしてイエス様はこのヤコブの井戸の傍らでこの人を待っておられました。この女性は極めて個性的で変わった人物であると思います。彼女の今の状態は倫理的、とりわけ男女関係において極めていい加減であると言ってよいと思います。彼女はこれまで5回結婚し、それぞれの夫とまた別れてしまっておいて、今の男性とは正式の結婚ではなく同棲している状態でした。彼女は町の人々の目を避けてひっそりと暮らしています。しかし人々の目は厳しいものがあったと思います。ユダヤ人が軽蔑しておりますサマリア人、その中でもさらにまともな人とは見られていない、そういう人でありました。そして、5回も結婚するということでからも分かりますように、彼女は大変活発な女性だと思います。そしてその心には神様を求める心がはっきりしていたようですね。19節にはイエス様とのいくつかのやり取りの後にこう書かれています。サマリアの女性がこう言いました。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。そして25節、私はキリストと呼ばれるメシアが来ることは知っています。その方が来られる時一切のことを知らせてくださいます。そのことを受けてイエス様がこう答えます。それはあなたと話をしているこの私である。主イエス様ご自身が明確にご自身がメシアであると宣言なさったのであります。愛に飢え倫理的な混乱の中でさまよっている女性、しかし聖書の教えに関心を持ち救いを求めていたのです。そしてイエス様に出会いました。今朝の御言葉の29節ですが、サマリアの人たちにこう言っております。もしかしたらこの人がメシアかもしれません。かもしれませんという翻訳は文法的に間違いではありませんけれども、この女性の感激を表現するには弱すぎると思います。何しろ水汲みなどしている場合ではないと感激しているのです。新改訳聖書とフランシスコ改訳聖書はメシアではないでしょうかと訳しています。これにはきっとその通りなのです。きっとそうですという言葉を補うことができると思います。彼女は井戸の水を汲むための水がめをそこに置いたままでシカルの町へ走っていったのです。水汲みなどしている場合ではない、一刻も早く町の人たちに知らせなければならない、夢中で町へ帰りました。その頃シカルの町へ買い出しに行っていた弟子たちがこの女性と入れ違いに帰ってきました。まだその時女性はイエス様と話をしていた時でありました。彼らは驚いたとあります。当時はラビと呼ばれるような指導者先生は決して女性と一対一で話をしてはならないことになっていました。さらにこの時主イエス様が話をしていたのはユダヤ人たちが嫌っているサマリア人でありました。弟子たちは二重の意味で驚きました。しかし主イエス様は普通のユダヤ教のラビとは全く違います。弟子たちは主イエス様にはこれまでもそのような型破りのところがあったことを知っていましたし、これからもあるに違いないと思っていましたから、それ以上は追求いたしません。女性は町に帰りまして主イエス様のことを知らせます。すぐに来てくださいと人々を招きました。人々は主イエス様のところへやってきて、そのお姿を見、教えを聞き、信じたと書かれています。驚くべきことです。神様の特別の憐れみ、神様の奇跡としか言いようがありません。さらに人々は主イエス様に言います。このようなヤコブの井戸という寂しいところではなくて、 私たちの町の方へ入ってきて、もっと多くの人を教えてほしい、こう願っています。そしてこのようにしてサマリア全土が成し遂げられ、それは大成功のうちに終わっています。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。最初の証人、このサマリア人の女性はイエス様の証人として立てられるには誠に不適任な人ではなかったでしょうか。第一に当時の中東では証人は男性じゃなければなりませんでしたし、しかし主イエス様がサマリア伝道の証人としてお持ちになったのは女性であり、しかも普通の女性ではありませんでした。一風変わった女性、次々と男性を変えて5度も結婚し、人々からは不道徳な女性として思われていた人、人目を避けて水を汲みに来なければならないような人でありました。客観的に見てこの人の言うことなら信用できる、この人の言うことなら間違いないという人ではなかったのですね。しかも彼女は雄弁でもなければ、信仰の確信を表現する能力も乏しいように思います。私のことを全て言い当てた人がいます。もしかしたらこの人がメシアかもしれません。メシアではないでしょうか。これは何か力強い証というようなものではないと思います。しかし彼女の伝道を神様は祝福してくださいまして、このサマリアの女性の言葉に従って多くの人がイエス様のもとへやってきました。この女性の行動によってイエス様のサマリア伝道は行われたのであります。この物語に挟み込まれるようにして31節から38節のところに主イエス様が伝道の心構えを語る御言葉があります。35節、あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい、色づいて借り入れを待っている。日本でもそうだと思いますが、パレスチナでは麦とか野菜の種をまいて、それが収穫に至るまでには最低4ヶ月はかかると言われていました。このサマリアの伝道はたった今始まったばかりです。まだまだ時間がかかるだろうと弟子たちは思っていた。慌てることはないと思っていたのです。しかしもう収穫が始まったというのです。そして弟子たちにこう言いました。あなた方は自分では苦労しないで、主イエス様と一人の女性が働いて、そして多くの実りを得たのだ。私たちはこの日本の地、熊本の地で伝道に励んでおります。私たち自身は自分のことをイエス・キリストの証人としてふさわしい人間だと思っているでしょうか。そうではないと思うんですね。多くの人は自分は決してそんな器ではないと思っていると思います。例えば医師であるとか弁護士であるとか、テレビにいつも出ている有名人だ、そういう人は少ないでしょう。影響力がある人物でもないと思います。もちろんこのサマリアの人のように人目をはばかる生活をしているわけではない、けれども平凡な主婦です、あるいは年金生活者です、勤め人です、高齢者ですという方が多いと思います。しかし福音を伝えるということについて言いますならば、そういうことは実は関係ないのです。私たちが持っている力や影響力によって福音伝道はするものではない。伝道は人間の事業とは明確に違います。神様が伝道してくださるのです。主イエス様のサマリア伝道は奇跡の伝道と言ってよいと思います。しかしイエス様を伝える、福音を伝えるということにおいてはいつも奇跡が起きていると思います。ちょうど10年前のことになりますけれども、 キム・ドヒョン先生が小倉伝道所の宣教教師として就職されました。10年間彼は働いて、今は別の働きをしていますけれども、キム先生の就職式にちょうど今その頃仲介の議長をしておりましたので、特務委員として出席をいたしました。キム先生は CCC 出身で、教派を変えて幅広い交流がありましたから、就職式には多くの立場の宣教師の先生が来ておられました。夜に食事会がありまして、その時同じテーブルになった一人の韓国人宣教師と話をしました。その人は本当に熱心な人で、日本に来て以来道端で待ち構えていて、若い人を捕まえてとにかくイエス様の話をしよう、話をしたいと思って実行したそうです。けれどもほとんどの人は相手にしてくれなかった。むしろ怪しい人だ、関わり持たない方がいいと思われた。そういうんですね。そこで彼はもうこんな伝道はやめようと思わないで考えたんですね。どうしたらいいのか。そして90秒、1分半でイエス様のことを伝えよう。そうすれば話を聞いてくれると思った。90秒だけ時間ありますか?とこう言って立ち止まってくれた人だけに話をしたというのです。私は驚きまして、ああそうですか。考えましたね。ではあなたの話を聞いてイエス様に関心を持って教会に行ってみたいと言って、実際にそうした人はいますかと聞きました。そうしますと彼は黙ってしまいました。実はほとんどいなかったというのです。しかし私が驚いたことは、それでも幾人かの人が彼の伝道がきっかけで教会に出席したというんですね。そしてその中で今は役員をしている人がいる、こう言うんですね。たったの90秒がその人の人生を変えてしまった。これは何百人あるいは千人の一人のケースかもしれません。しかしまさに神様が働かれたとしか言えないのですね。聖霊がお働きになった。畑は色づいて刈り入れを待っていると主イエス様は言われました。どの畑のどの作物が色づいているのか人間には分かりません。まだ4ヶ月もあると私たちには見える。しかしイエス様にははっきり見えていまして、すでに借り入れる人は報酬を受け永遠の命に至る実を集めている。種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。私にはあなた方の知らない食べ物がある。私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行いその技を成し遂げることである。イエス様が食事をするようにしなければならないことがある。それはその技を成し遂げることだとおっしゃいました。技を成し遂げるという言葉が主イエス様によって使われるときには特別な意味を持ちます。すなわち十字架による罪の許しが成し遂げられるということです。ヨハネ福音書第19章28節、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われた。さらに19章30節、イエスはこのブドウのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い息を引き取られた。どちらもイエス様の十字架上の御言葉であります。主イエス様の与える霊の食べ物、霊の飲み物はすでに準備されています。成し遂げられています。教会が、私たちがなすべきことはその救い主である主イエス様を述べ伝えることです。まだ借り入れまで4ヶ月かあるから慌てることはない。今はその時ではない。あるいはここはサマリアではないか。そんな弟子たちの心をイエス様は見抜いておられて言われた。 私たちも同じような言葉を心の中で語っているかもしれません。しかし私たちに向けて主イエス様は言われました。もう収穫は始まっている。伝道は神様の技であります。人間の技ではない。成し遂げられたイエス様の福音はもう実りを得て収穫を待っている。私どもはただ器として用いられるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たち熊本教会は本当に小さな群れですけれども、あなたはその私たちを用いてこの地であなたの福音を述べ伝えようとしておられます。ふさわしいものではないと客観的に思われるような小さなものを用いて、あなたご自身の御業をなそうとしておられます。この地で開拓伝道が開始されて44年間、たくさんの奇跡をありがとうございます。これからあなたを信じて、共に、主と共に歩んでいくことができますよう、お願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。